今朝はルカによる福音書1章39から45節の御言葉に行きます。5節から25節でバプテスマのヨハネの誕生がザカリアとエリサベトの夫婦に、26から38節では救い主イエスキリストの誕生がマリアに、いずれも天使ガブリエルによって告げ知らされておりました。今朝の39から45節では生まれてくる2つの命が1つに結び合わされております。それはイエス・キリストの母となるマリアとバプテスマのヨハネの母となるエリサベトとがここで出会うことになるということです。39、40節。その頃マリアは出かけて急いで山里に向かい、ユダの町に行った。そしてザカリアの家に入ってエリサベトに挨拶した。天使ガブリエルから、あなたが救い主の母となる、そう告げられたマリアはザカリアとエリサベトの家を訪ねます。エリサベトに挨拶をするためです。マリアは39節、急いでその家に向かいます。この時にマリアを急がせたのは喜びでありました。マリアは知っていたのです。自分が救い主の母となること、またエリサベトがヨハネの母となること、これは神の特別な顧みによることである。大いなる救いの計画によることである。28節、おめでとう恵まれた方、主があなたと共におられる。この祝福を分かち合うこと、この祝福の挨拶をお互いに交わし合うことのために、マリアはエリサベトに会いに行くのです。喜びが彼女の足を早めるのです。ザカリアの家に着き、エリサベトと出会ったマリアはエリサベトが身ごもっているのを目の当たりにします。天使はあらかじめマリアに告げておりました。36節、あなたの親類のエリサベトも年を取っているが男の子を身ごもっている。神にできないことは何一つない。この言葉はまさに真実であった。神のなさることは文字通り真実であるということをマリアはその目で確かめた。その時マリアの喜びは極まったのです。マリアはエリサベトに祝福の挨拶を送ります。エリサベトがマリアの言葉を聞いたまさにその時に、エリサベトの体内の子が戻りました。妊婦さんがお腹の中の子が動くのを感じる、喜びを感じるのは普通のことでありますけれども、この時のエリサベトの子の躍動は通常の胎動とは異なったものでした。つまりこれは聖霊によることであった。その時エリサベトは聖霊に満たされました。聖霊は人間に喜びをお与えになる方です。マリアの挨拶の言葉を聞いて、エリサベトは確信します。今自分のもとを訪ねたこの女性こそ、神がくださる大いなる喜びを共に分かち合うべき人である。そしてエリサベトの大きな喜びに包まれるのです。エリサベトはマリアに向かって声高らかに言います。42から45節。あなたは女の中で祝福された方です。体内のお子様も祝福されています。私の主のお母様が私のところに来てくださるとはどういうわけでしょう。あなたの挨拶の声を私が耳にしたとき、体内の子は喜んで踊りました。主がおっしゃったことは必ず実現すると信じた方は何と幸いでしょう。二人の女性が喜びを分かち合っています。 彼女らを結びつけていたのは信仰であります。主がおっしゃったことは必ず実現すると信じる信仰であります。26から38節を思い起こしたいのです。マリアは天使に、私は主のはしためです、お言葉通りこの身になりますようにと答えた。マリアは主がおっしゃったことは必ず実現すると信じる信仰によって、お言葉通りこの身になりますようにと答えたのです。この信仰にあって、マリアとエリサベトは一つに結ばれているのです。この信仰に生きる者こそ誠に幸いなものであります。このような目覚ましい信仰の確信を負け持っている二人は、特別な人々であったとか、人並み外れた女性たちであったということではなかったでしょう。事実、マリアは天使ガブリエルが告げた言葉に初めは戸惑い恐れた。どうしてそのようなことがありえましょうか。私は男の人を知りませんのに、と答えた。マリア自身は不確かであり、神に向き合う姿勢も決して盤石なものではなかった。これはエリサベトも同じであったと思います。それならなぜ、彼女らはこんなにも大きな喜びに満たされているのでしょうか。これほど確かな信仰に身を置くことができたのでしょうか。その理由はただ一つです。この喜びは、彼女ら自身の中にあったものではなかった。彼女らが自ら作り出したものではなかった。外から来た。すなわち神から来た喜びであった。神様が彼女らを訪れて、彼女らにもたらしてくださった喜びであったんです。どういうことかというと、彼女らの喜びの確かさはひとえに神の確かさから来るものであった。神様の約束は、それが神様の約束である以上確かです。神が人に与えられる救いは、神の救いである以上確かです。そして神の確かさこそ、これを受ける人間に確信を、希望を、また大いなる喜びを与えるのです。信仰者は自分たちの力や知恵に、あるいは技によって生きるのではありません。神が成し遂げてくださる御業を信じ、受け入れ、神の確かさのもとに命のもといを据えて生きる。神から来るものが確かであるから、その喜びは尽きることがなく、希望は絶えることがありません。人に幸いをお与えになる神様に、お言葉通りこの身になりますようにと答えて、主がおっしゃったことは必ず実現すると信じる。その信仰によって信仰に生きる者たちは結ばれるのです。そして私たちは今朝、この二人の女性たちの姿を通して、一つのことを確かめることができます。それはここに教会があるということです。彼女らは一人で、孤独で神の恵みを受けたのではなかった。主イエスは仰せになります。マタイによる福音書18章20節。二人または三人が、私の名によって集まるところには、私もその中にいるのである。信仰によってマリアとエリサベトは、キリストによってもたらされる救いの恵みを、これからこの世が受けることになる救いの恵みをここで先取りしているのです。文字通りここにキリストの教会があるのです。今朝ここに集っている私たちも人間的な絆によって結ばれているのではありません。神にあってお互いに出会い、聖霊の絆に結ばれ、 キリストを主と告白する信仰に生き、神の言葉に聞き従い、神を崇めて歩んでいる一人一人です。今朝の聖書箇所における二人の女性の姿は、なんと私たちに似ていることでしょうか。ここに教会があります。この二人の女性において、まさに使徒信条の言う生徒の交わりが先取りされているのです。さて、今朝の説教題を喜びを担い合うというふうにいたしました。ここでマリアとエリサベトは文字通り喜びを分かち合っています。ただ一つのことを改めて確かめておきたいのです。それは、二人が分かち合っている喜びは、この世や人間が与える喜びではなく、神様が与えてくださる喜びであるということです。神から来る喜び、神が人間に与えてくださる喜び、それはどのような喜びであるのか、このことを私たちは理解しなければならないのです。その点で見逃されてはならないことがあります。それはこの時に彼女らが置かれていた境遇です。二人の女性は大きな喜びに包まれて祝福の挨拶を交わし合っているわけでありますが、実は二人が置かれていた境遇は、人間的には決して幸いな、喜ばしいものではなかったのです。エリサベトは年老いるまで長い年月の間、不妊の苦しみを味わわなければなりませんでした。当時のユダヤでは、子宝は神の祝福であると、一方子供が与えられないことは神の祝福から漏れている、恥ずべきことであると考えられていて、そのことで恥を受け、深く心を傷つけられていた夫婦が数多くあったのです。今その長い苦しみを経て、エリサベトに一人の子供が与えられ、神様は苦悩を抱え続けたザカリアとエリサベトの夫婦を御目に留めてくださって、見て思ってその苦悩を覗き去ってくださった。そのことはこの夫婦にとってどんなに大きな喜びであったことでしょうか。しかし、年老いた女性が子を宿している姿、これはいかにも奇異な姿です。すでにこの時エリサベトは6ヶ月になっていました。人々から好奇の目で見られ、噂の種にされるという経験をすでに味わっていたかもしれません。マリアの場合はもっと深刻であります。マリアはまだ結婚前でした。夫となるヨセフとは婚約の関係でした。しかし男の人を知らないうちに、夫ヨセフと関係を持たない先に聖霊によって身ごもっています。世の人々はこれが聖霊による御業であると、神の大いなる計画のもとにあることであると当然知る由もありません。世の人々はマリアを見てどのように判断するでしょうか。一番もっともな判断は、この女は姦淫の罪を犯したというものでしょう。旧約聖書の律法では姦淫罪は石打ちの刑です、死刑です。事実マタイによる福音書の1章18節でか見ますと、マリアの婚約者であったヨセフはマリアが身ごもっているのを知って苦しんだ末に、彼女を離縁して郷里に返そうとするのです。マリアにはヨセフとの結婚を控えて、彼女なりに新しい生活への希望もあったことでしょう。田舎の町で愛する夫と共に平穏な ささやかな、しかし幸せな生活を送りたい。こういう願いもあったでしょう。神様が彼女を救い主の母となる人としてお選びになったということは、神様が彼女にそのようなささやかな願いと幸せをお許しにならなかったということでもあった。そのように神の御目からは、喜びそのもの、祝福そのものである事柄が、人間にとっては試練や重荷となるということは起こりうることです。その意味ではマリアもエリサベトも、神の救いの御業を担うことのために、大きな試みと、または重荷を担うことにもなった。そのように言い得るのです。あえて一つのことを付け加えるなら、今マリアとエリサベトはそれぞれに子宝を、胎の実りを与えられたことを喜び合っています。しかし、この時に彼女らの胎に宿った命、バプテスマのヨハネとイエス・キリストのそれぞれの生涯の終わりはどのようなものであったでしょうか。バプテスマのヨハネの最後については、マタイによる福音書の14章に記されています。ヨハネは領主ヘルデの不義を責めたために獄に入れられ、ヘロデの誕生祝いの宴会の場で首をはねられるのです。誠に悲惨で不条理な最後でありました。主イエスを指さし、人々を主イエスへと招く、そういう務めを担った人の最後が、このようなものであったのかと、私たちは問わざるを得ないのです。主イエスの最後については、改めて言うまでもないです。罪人らの手によって十字架につけられ死なれた。他人は救ったのに自分を救うことができない。お前はなんと無力なのか。神の子なら今すぐ十字架から降りて自分を救ってみよ。神の力を証明してみよ。そのように人々にあざけられながら、そのまま死んでしまわれた。この福音書の2章にシメオンの賛歌があります。老預言者シメオンが血のみ子の主イエスを腕に抱いて、生きているうちに救い主にお会いすることができた、その大きな喜びに全身を貫かれながら歌った歌です。主よ、今こそあなたはお言葉通りこのしもべを安らかに去らせてください。私はこの目であなたの救いを見たからです。しかしシメオンはこの時に喜びの歌を歌っただけではなかったんです。老預言者はこの時母親となったばかりのマリアに告げるんです。ご覧なさい、この子は反対を受ける印として定められています。あなた自身も剣で心を刺し貫かれます。あなた自身も剣で心を刺し貫かれます。マリアはこのシメオンの言葉をこの時どのように受け止めたでしょうか。ともあれマリアはこのシメオンの言葉をこの後ずっと心に留めて生きていくということになるわけです。今、レント、受難節の時を過ごしています。シメオンの賛歌はクリスマスの季節に読まれることが多い聖書箇所でありますが、もうクリスマスのこの時にすでに主のご受難と十字架の影がこのように差していた、そのことを覚えたいのです。ともあれこれが福音書の語るバプテスマのヨハネと主イエスの最後です。その悲惨な最後を思うならば、この時二人の女性たちが喜び合ったこと、このことをどう受け止めるべきなのか、 むしろこれは残酷なことであったのでしょうか。あまりにもむごい重荷を神様は彼女らに負わされたということであったのでしょうか。しかし神から来る喜び、神がこの世と人間に与えられる喜びを私たちは人間的な尺度で測ることを慎みたいと思います。なぜなら神の思いは人の思いを、神の計画は人の計画をはるかに超えているからです。バプテスマのヨハネが首をはねられた後、主イエスの評判を聞いた領主ヘロデはこういうのです。あれは洗礼者ヨハネだ、死者の中から生き返ったのだ。主イエスが福音を述べ伝えておられる、目覚ましい救いの御業を振るっておられる、このことを伝え聞いてヘロデはこう言ったのです。あのイエスという男はヨハネの生き返りだ、私が首をはねたヨハネが死者の中から生き返ったのだ。どういうことでしょうか。このことについてある説教者がこう言っています。つまりヨハネは殺されたけれども、神の言葉は殺されてはいなかった。神の言葉は死に打ち勝つ命の言葉であるということを、図らずもヘロデはこういう形で証明したんだ。主イエスは十字架に死なれ、三日目に死を打ち破って復活されました。罪の許しと常しえの命の救いの福音が全世界に述べ伝えられています。この主の日も主の見栄が全地にあって表されています。主の言葉が語られています。福音は世の終わりに至るまで述べ伝えられる。神の国は今も押し広げられている。主イエスは殺されました、しかし神の言葉は生きている。この世の力、人間の罪の力は神の言葉を、神の命を殺すことができない。私は一人の伝道者として説教の務めを担う者として思うのです。自分が世を去っても神の言葉、神の喜びの知らせは生ける命の言葉として語られ続ける。そこに説教者の喜びがあるのではないか。主イエスの母となるマリアと、バプテスマの母と、ヨハネの母となるエリサベトとがこうして出会い、信仰による喜びを分かち合っている。これは単なるこの世的な意味における妊婦さんたちの、二人の妊婦さんたちの喜びの挨拶ではなかったんです。この世のものではない喜び、この世がついに知ることのなかった大いなる喜び、死に打ち勝つ命の喜びを神がこの世にもたらしてくださる、イエス・キリストによってもたらしてくださる、この事実を聖霊によってあらかじめ知らされた者たちが交わし合った挨拶であったのです。イザヤ書55章8節9節、私の思いはあなたたちの思いと異なり、私の道はあなたたちの道と異なると主は言われる。天が地を高く超えているように、私の道はあなたたちの道を、私の思いはあなたたちの思いを高く超えている。45節でエリサベトがマリアに語りかけた言葉、主がおっしゃったことは必ず実現すると信じた方はなんと幸いでしょう。この言葉はこの預言者イザヤが語った言葉と合わせて受け止めるべき言葉です。神が人に与えてくださる喜び、これは人の思いをはるかに 高く超えている。そして私たちは覚えたいのです。この神がくださる喜びは、主がおっしゃったこと、すなわち神の言葉によって示される喜びです。私たちは神の言葉に耳を傾けることによって、この大いなる喜びを知らされるのです。祈ります。主なる神様、聖書が語る喜びの意味を、御言葉を通して、また聖霊の教えと諭しによって私たちに悟らせてください。そして私たちを誠の喜びへと招き入れてください。主の御名によって祈ります。アーメン。